DJ グーソーのドラケテンウォートネット。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。早く春にならないかね。グーソーです。
アトムです。
はい、どうも。ということで、
どうもどうも。
はい、だいたい1ヶ月ちょいぶりですね。
そうでしたかね。
うん、あの前は、はい、そのドバラさん出てどうでしたかっていうような話をね、したような。
ああ、そうでした、そうでした。
ええ、
ドバラジに出たんでした。
そうですね、その感想をちょっと改めて伺ってたことをちょっと思い出しましたけども。
はい、
うんうん、
はい、はいはい。
それから、まあ1ヶ月ちょいということで、最近どうですか。
最近はね、相変わらず積みゲーを消化しまくってるってことじゃないんだけど、
うん、
あのデスストランディングを遊んでたんですけどね。
うんうん、
あの積みゲーいっぱいあってデスストランディングやってたんだけど、やってる途中に、
うん、
あのサガコレクションっていうね、
うん、
あのゲームボーイのほら魔界闘士サガとかあったじゃないですか。
はいはい、
あれを3作まとめたやつが出ちゃって、
うん、あの
それはね、
大うん、3000円ぐらいですよね。3000円ぐらいのね、お安く。
そう、そんなもん、そんなもん、
うん、
あれはそうダウンロード1000倍だからね。だからね、それが出ちゃって、それ大好きだから、ちょっともうデスストラングで泣く泣く中断してそれを始めるってですね、はい、それを最近やってましたね。
あ、同時進行するタイプじゃないんですね。もうわ分けるんです。分けるとかあれするんですね。
あ、同時進行もねしてるんだけどね、
うん、
最近ちょっとあの一個一個クリアしていきたいんで、真面目に。
はい。はい、
だからね、ちょっと以前のような、なんかあの、特化引っかえをっていうのは、ちょっと、多少やめてるんですよね。
うんうんうん
うん。うん。やっぱね、一個一個クリアするのって結構大事だったりするんで。
まあ、なんでもそうですね。一個一個丁寧にね。
う
ん、
まあ、あの、うん、そう、別にあの、並行してやるのが好きって、それでいいし、私も好きだけどね。
うんうん、うん。
うん。でもね、こう一個クリアするのって結構いいなって、この間ほら13騎兵防衛圏とかクリアして、
はい、
すごいしみじみと実感とかしたりしてね、
うんうん
うん、やっぱ一個一個クリアしていこうってこうね、改めてこう思ったんですよね。
あ、それで今ちょっと佐賀編ということです
ね。そうそう、うん、
なるほどね。あ、
はい
はい。そんな中、今回なんですけども、今回は職業界ですね。はいはい、
職業界、
はい。ナモさんいないけど、ナモさん発案勇者会です。
あ、ナモさん、ね、今日お休みなんですね。
はい、お休みですね。はい、ということでね、うん、はい、まあ、今までありそうでなかった回ですけどもね。
はい、
ね、これちょっとまあ、ドラケシリーズとしての勇者、うん、してのというかね、
あ、
ドラケシリーズに出てくる勇者っていうね、
ドラクエ10に限らずね、
限らず
シリーズ全体の勇者っていうことですね。
そうですね、うん、
はい。
まあ、ちょっとあの脱線もしながらね、ちょっとお話ししていきたいと、はい、思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、それでは参りましょう。ドラクエシリーズの勇者もよろしく、勇気。拙者は堺人猛虎と戦うクロードだ。
クロードって何ですか。
奇襲したり暗殺したり毒殺したり闇討ちとかよくするんだ。
闇といえば、今度新職業で魔剣士が出ますよ。
なんだって。
魔剣士は暗黒連撃や邪炎派、ダークマターとか闇にちなんだ技がいっぱいあるんです。
これはクロードより強力でヤバそうな職業だ。
ドラゴンクエスト10バージョン5は好評配信中。ゴーストオブツシマも大ヒット発売中。
ジンさん、今度の新職業の期待度は星3つですね。
いただきました、星3つです。
堺だけにね。
はい、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということなんですが、うんと、はい、まず勇者ということなんですけど、まあ私の場合は勇者っていう言葉はもちろんこうドラクエで知ったんですよ。
うん、
うん、で、まあ私よりね、年上のアトムさんなんですけど、
はい、
アトムさんはこう、うん、勇者っていう言葉はドラケ誕生する前から知ってました、うん、それともこう、
いや、あんま、
うん、なんかあります。はい、
あんまり知らなかったと思う、多分。当時自分も小学生だったしね。
うん、
うん、勇者、別にほら勇者ってさ、
うん、
あの今でこそ RPG のなんか主人公のあれ、ね、代名詞になっちゃったけど、
うん、
別にゲーム用語じゃないからね、勇者って。普通の言葉、一般の言葉だから、
うん、
まあ、あったはずなんだけど、ただね、なかなか小学生、小学校低学年とかと、あの、ほら、勇者っていう言葉に触れる機会もなく、
うん、
多分ね、あのね、世界史の本とかね、
うん、
で、ほら、あの、昔の勇敢な騎士とかが戦って、それでほら、銀遊詩人が歌に歌ったりとかしたところにこう勇者とか多分出てくるんだろうから、
うんうん
う
ん、
そういうのをいっぱい読んでる人たちは知ってた だろうけどね、
うん、
なかなかね、ほら、日常会話でさ、いくら一般の言葉と言っても、日常会話で勇者って言わないじゃないですか。
そうですね、うん、
あいつ勇者だよねとかあんまり言わないじゃないですか。
言ったらどんなにね、勇ましいやつなんだって話ですけどもね。
そう、
まあ、平和ですからね、うん、
そうだからね、なんかなかなかね、接する機会があんまりない、メジャーな言葉の割には、
うん、
あんまり触れる機会がない言葉ですよね、勇者ってね。
うん、意外に、なんだ、特撮とかでも出てきそうで出てこないですよね、今も。
来ないですね、うん、
うん、
来ない。
例えば、うん、ウルトラマンとか勇者って言わないですもんね。ね、まあ
言わないね、
一部では言ってるのかも分かんないですけど、
うんうん、
勇者イコールウルトラマンとかそういう結びつきは弱いですよね、
うん
うん、ギャバンも勇者って言わないですからね、
うん、あ、昔勇者ライディーンってのあったかもしれないな。
あー、なるほど、
うん、
はい、そういえばライディーンあったわ、うん、
まあでもそのぐらいですね。
あー、確かにライディーンいた、そういえば、
うん、急激になんか古いアニメ番組みたいになっちゃうね。
あ、でも、あ、アニメで言うとそこですね。ああ、
うん、ロッキー、うん、まあ古いですよね、相当。
ああ、んだ。
うん。
ああ、まあでもそのぐらいっすよね。
そう、そんなもんですよ。
ね、うん、はい、うん、そんな勇者、ちょっとウィキペディアなどってみますけど。はい。
はい、
勇者とは勇気のあるもののこと。同義語、うん、類義語に勇士、あとは勇婦などがある。この勇婦の婦は婦人の婦ですね、うん、女性の勇者が勇婦ということで、アンルシアが これに当たりますね、つまり。
ああ、
うん、
なるほど。
けど
じゃあ本当は
そうそう
あれだね、
勇婦アンルシアですよ。
勇婦アンルシア、
うん、なんかあれだよ、結婚してますけどねっていうようなイメージもちょっとある雰囲気だけどもね。
そうだね、
うん、既婚者ですけどみたいな、うん、既婚者感が、ね、ちょっと出ますけどもね、
うん、
けど勇婦よりはやっぱりこう勇者姫の方が響きはいいですね。
そう、いや絶対そうですよね、それは、
うん、ドラクエ10の数ある発明の中で俺結構でかいところの部分だと思うんですよね、勇者姫っていうね。
いいですよ ね、
うん、逆になんだ勇者王だと なんだか聞いた時ありそうな感じもしますけどもね。
なんか暑苦しいですよね。
あ、そう暑い、暑苦しい、うん、
勇者王なんか、
うん、なんか
コロコロコミックとかにありそうな、なんか
ありますね、
うわーみたいな、
うん、
そう
なのでね、まあ、まあ、勇者姫、まあ、いい響きだと思いますけども、
ね、いいですね、うん、はい。
で、しばしば英雄と同一視され、誰もが恐れる困難に立ち向かい偉業を成し遂げたもの、または成し遂げようとしているものに対する敬意を表する呼称として用いられる、うん、ということで、はい、
はい、
勇者と称えられた代表的な人物で、ウィキペディアでは、うん、ナポレオンの部下であるミシェル・ネイっていう人らしいんですけど、まあ、うん、初めて聞いたんで、代表かどうかちょっと個人的にはちょっと分かんないです、うん、
やっぱり勇者はね、ゲーム以前はやっぱ世界史の本とかでよく出てきた言葉なんでしょうね。
そうですね、
うん、
でファンタジーにおける勇者っていうので、ここで、まあ、ちょっとドラクエが出てくるという、
はいはい、
いうことでね、うん、
はい、
やっぱこう、うん、勇者イコールドラクエですね、うん、
そうなりましたね。
ね、もう完全に。うん。
まあ、うん。ドラクエのせいですね、これは。
せい。まあ、まあ、そうですね。
そう、せい。
そうですね。 うん、はい。で、まあ、そんな感じなんですが、
はい、
好きな勇者いますか？
私はね、好きな勇者っていうとね、ドラクエ11の勇者なんですよ。
こう、もう昔のじゃなくてもう最近ですね。
そう、なぜかっていうと、昔のってドット絵だから、姿があんまり分かんなかったんですよ。
うん、
でもね、最近のほらドラクエ8以降のドラクエって、
はい、
画面がフル 3D になったから、
はい、
歩いてる時も戦闘中も姿が見えるじゃないですか。
はい、
そうするとあのかっこいい姿がこう常に見えるんで、
うん、
いいなって思ったんだけど、
うん、
私的にはねこの11のね、あのね、サラサラのヘアの、
うん、
あの長い髪の、ね、うん、勇者が結構気に入ってしまってですね、
うん
うん、あのサラサラヘアが大好きで、あのわざとね走って止まってみたりとかしてね、
うんうん、
あーサラサラだとか言ってたりしたんだけど、
うん
う
ん、
そう、
あれツンツンじゃなくていいんですか？別に
ツンツンはね、
ツンツンよりサラサラですか？
ツンツンはね、あのほら絶対あれさ、ミストとかで固めてるでしょ。
まあまあまあ、
サラ、うん、そう、髪傷むからさ、やっぱりやっぱりね、サラサラがいいですよ。
そうですか。
自然が一番ですよ。
あ、いや私ほらドラゴンボール世代だから、こう、
あ、
悟空の流れでツンツンがっていうような、
うんうん、
あれあるんですけどね、うん、
私もドラゴンボール世代ですけどね、
まあまあそうですけどね、うん、
うん、
ちなみに私的には好きなのは、まあ、3ですかね、あの外見的にも、
まあ、
うん、
まあ勇者のさ基本イメージですよね、3の勇者ってね。
そうですね、うん、
うん、
まあナモさんもイメージ的なのは3を推してますし、で、
うん、
あとナモさんにちょっと聞いたんですけど、好きな勇者はって
言
ったら、そしたら、あの、大の大冒険の大と、ロトモンのアルスっていうことでした。あの、シリーズじゃないっていう、ちょっと、はい、コメントでしたけども、はい、いただいてましたけど、ただ、ね、漫画の方はね、本当に、ね、キャラの設定、ね、ちゃんと、かなりもっとね、深いので、うん、まあ、好きになる理由は、気持ちはすごくわかりますね。
うん、はい、はい、はい。
はい。で、そこで、今度はですね、各シリーズの、はい、立ち位置について。
立ち位置。
はい。
はい。
について説明していきたいなと思いますけども、まずドラクエ1。
1、
はい。はい。1は、勇者ロトの子孫なので、
うん、
まあ、勇者だけど勇者じゃない的な、どうなんですかね。
これあのドラクエに勇者っていう言葉が初めて登場したのはドラクエ1の時で、
うん、
その時は、うん、勇者ロトっていう言葉が出てきたんですよね、
うんうんうんうん、
ただしその時は勇者ロトっていうのはゲーム中には登場しなくて、
うん、
昔そういう人がいましたっていう設定だったんですよね、
うんうんうんうん、
でプレイヤーはその勇者ロトの血を引く若者だよっていう、
うん、
あのだから、はい、ゲームが始まった時点ではあのプレイヤーは勇者でも何でもなかったんだけど、
うん、
まあ、あの悪者を倒した後でこう勇者って呼ばれるようになっていくっていう、
うん、
そういう感じでしたよね。
そうですね、うん、
はい、
はい、で、ドラクエ2がその、まあ、ドラクエ2の勇者はもう完全に勇者って言われてますよね、うん、3人。
そうだっけ
だったかな。
ロトの血を引き締むのよとかいうそういう感じじゃなかった。
そうでしたっけ。そうでしたっけ。あ、
うん、勇者ロトの子孫みたいな感じだから、要するにワンと一緒だよね。
ワンと一緒ですか。
割と、うん、
なんか
そう
もう最初から勇者で祭り上げてもいいような気がしないでもないですけども、まあでもまあ、うん、
そういう雰囲気あったけどね、ドラケツってね。
そうですね。うんうん、
うん、
さあ頑張れ的なね。
うん、そう
しますけどもね。
うん、うん、
はい。で、3、はい、3が、まあ、つまり勇者ロートということで、
そう、 この時はね、3ってさ、あの戦いのシステムの中に、職業っていう概念が初めて出ましたよね。
はい。
で、その時にね、主人公だけは、この他の戦士とか僧侶みたいな一般的な職業じゃなくて、まあ、それはあの初めて遊ぶ人も分かりやすくっていうのもあっただろうけど、もう一つ、ストーリー上の大きなからくりのせいもあって、主人公が勇者ってことになったんだけどね。このドラクエ3のね、職業システムが入ったせいで、勇者っていうのがね、あのもただの勇気ある人っていう意味じゃなくなってしまったんでね。要するにね、ドラクエ3の主人公が戦闘のジョブ的な意味で勇者っていうことになっちゃったもんだから、RPG の一職業みたいな扱いになってしまったんだよね。だから、普通、本当だったら、勇者ってもともとのね、意味はさっきも言ったけど、勇気のある人っていう意味だったんだけど、だからそういう意味では、酒場で見つけた戦士とか僧侶とかも本当は勇者なんだけど、ドラクエ3の勇者がこう、システム的に職業になっちゃったから、勇者は一人だけってことになっちゃったのね。だから、ドラクエ3が大ブレイクしたおかげで、よくも悪くもね、勇者のイメージがそこで決定づけられちゃったところがありますよね。あの孫悟空風の顔とともにね。
まあまあまあ、そうですね。
そう。
というところですよね。はい。
うん、
で、ドラクエ4なんですけども、ドラクエ4の方では天空の勇者ということですね。
はい。
イケメン
でしたね。
そうですね。個人的にはちょっと髪のクリンクリンが当時はちょっと受け付けなかったんですけど。
受け付けなかった。
ええ。
あれはね、はい、美容院に行ってるんでしょうね。
アトムさんってあんまボケないのにここでボケるんですね、ここね。
ああ、そう。そうなんですよ。
ああ、そうですか。
はい。
美容院ね。
美容院に行ってます。
特に女性の方ね。
女性の方はすごい髪型しますよね。
あれ思うと斬新ですよね、そういう意味じゃ。
女性もパッケージイラストに出てたのは結構良かったよな、あれ。
あー、確かに。
ね、男女勇者選べたから3もさ、本当だったらね、3も女性勇者がいた方が良かったんだけどね。
まあリメイクの方ではね、ちゃんとイラストで出てましたけども。
あ、そうか。
ただ女性の勇者っつうのは3と4とあと10までないですからね。
ないね。
ということで、本当10のアンルシア久々だったんだなっていうね、プレイヤーキャラじゃないけど、ね、はい、
そう、はい。
で次で、ドラッグ5なんですけども、勇者の息子ですね、はい、あ、勇者、ごめんなさい、主人公の息子が勇者ですね。
そうですね、
これもまた斬新。
そうですね、意表をついてきましたね。
はい。で、ドラクエ6と7で、職業の一つとして登場してますね。はい、
そう、特別な勇者って、まあ、3のブレイク以降勇者が特別な存在になっちゃったんだけど、6と、ね、6以降はさ、この勇者が職業になっちゃって、そこにまあ不満を持つ人も結構いたんだよね。
ああ。
なんか特別な存在だったはずだろうみたいな感じで。ね。多分、ナモさんもそういう気持ちだと思うんだけどね。今日お休みのナモさんも。ね。
そうですね。ちょっと特別感が、他のと比べたら薄れてるかなっていうね。
ね、誰でも転職できちゃうっていうのはさ、
そうですね、
そう、それはドラクエ3の時に勇者を職業ってことに職業扱いにしちゃったせいなんだよね。
まあまあ、まあ、
しょうがない、
しょうがない、しょうがない、しょうがない、
しょうがない、
そこはちょっと目をつぶりましょう、我々は。
そう、うん、そう、ドラクエは分かりやすさも重視してるからね、それしょうがないんだよ、それは。
うん、ですね。
うん、
はい、
はい、
それから8、8、8は出てこ、8では完全に出てこないですね。ただ
そういえばそうでしたよね。
うん、ただこうスキルライン的には勇者しか使えない呪文のデイン系とか、
うん、
うん、ベホマズンとか使えますので。
ああ、そうそうでしたね。
そう、
いやドラクエ8私大好きですけど、うん、そういえば勇者勇者って言ってなかったね。
そう、言ってないですけど、まあぽいっていうことで、
うん、
うん、感じでしたよね。
うん、
で、それから9ですけど、9では勇者が出てこないということですね。
ないですね。
なので、まあそういう意味で斬新ですけどね。うん、
そうね、あの9はほらマルチプレイが前提だから、
うんうんうん、
この一つの画面の中に勇者がいっぱいいると大変になっちゃうから、
うん、
まあそれは天の考え方と一緒ですよね。
天の理屈と同じですね。うん
うんうんうん、そうそうそう
ですね。はい、
うん、
で天は先ほども言いましたがアンルシアと、
うん、
はい、いう感じですかね。
はい、
うん、はい、まあ、いろんな勇者がいるもんですね。あ、ごめんなさい、あと11でしたね、失礼しました。はい、追われる勇者ですね。
あ、11ね、
はい、
うん、サラサラのね。
はい、サラサラの、
うん、サラサラ、うん、あれさ、せっかくグラフィック凝るんだったらさ、
うん、
男を、ね、選べた方がよかったよね。あ、 でもあれか、イベントシーン作るの大変か。
でも今の技術だったらできそうな気もしますけど。
いや、でもさ、
う
ん、いや、できるよ、技術的にできるよ、できるけど、うんうん、そうすると台本が増えるのよ、台本が。そうすると声優を確保しなきゃいけない、声優のスケジュールを押さなきゃいけないとかいろいろあるから、うん、ね、人件費も増えるしね。だからそういう現実的な問題があって、
うんうん、
多分やんなかったんだと思うけど、
うん、
イベントだって、男勇者女勇者でさ分かれたらさ、うん、ただでさえプレイステーション4と 3DS 版を作ってたのに、
うん、
そっからさらに男勇者女勇者で分かれたらもう地獄だから多分、
うん、
多分ね、そこはちょっと目をつむったんだろうな。
あー、なるほどね。
うん、
まあ、もうちょっと余裕があったらもしかしたらっていう
ね。いずれね、何年後かにリメイクでやってほしいよね、それは。
ああ。
11のリメイクを。
うん。でも、この間かん、S 出たばっかりですよ。出た。
そう
ですよ。うん。
うん。ね。
うん。
そうだね。
ね。はい。
はい。
といったところで、以上が、歴代勇者の立ち位置ということですね。
立ち位置。はい。
はい。で、それからですね、うん、はい、その勇者っていうことに関して堀井さんからのね、ちょっとインタビュー記事がちょっと一つ簡単なんですけどね、あるんですけども、堀井さんがおっしゃるには、
はい、
うん、勇者は普通の人よりもほんの少しだけ正義感と勇気がある人だと、
うん、
あと諦めない人などと述べていて、英雄の血を引いてたり特別な生まれでなくとも誰しも勇者になり可能性があることや勇者でも間違いを起こすことはあるということが示されているそうですね。
なるほど、
うん、なので、うん、でだからほら、あの主人公は自分自身だってね、
うん、
言ってるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそこが、
まあ、特別な血筋じゃなくてもさ、慣れないとさ、
うん、
ね、どっかで最初の人は勇者の血筋じゃないところから始まるわけだから、
うんうんうんうん、
そうじゃないとね、誰もなれなくなっちゃうもんね、勇者に。
そうですね。
最初の、ね、血筋の最初の人は勇者じゃないからさ。
うんうんうんうん、うん、ね。確かにそうですね、うん。
これはあれかな、11の時のインタビューかな、多分。
かな、
うんうん、僕ね、うん、堀裕二のインタビューってね、30年ぐらい追いかけてるんで、
はいはいはい、
手に入る限り全部チェックしてるんで、堀 友人オタクだから、
うん、知ってますよ。
だからね、あの、うん、発言がね、あ、これ90年代の発言だなとか分かるんですよ、なんか。
すごい。
聞くと、うん。そうそうそう。
じゃあ、あれですか、こう、他にもこう、勇者的な発言、
ああ、
勇者に関しての発言は、ね、なんか。
うん。いろいろね、ドラッケ創作秘話とかいろいろ読んでてね、なんか、うん。うん、要するにさ、あの、堀友人にとっての勇者って何だったの、なんで勇者を使ったのとかね。
うんうん、
そういう、あのね、まあ、お話作りの話にちょっと関わるんですけど、
はい。
漢字、あの、二項対立っていう言葉があるんですけどね、二項対立って、うん、二つの項目が対立するって書くんだけどね。
はい、はい、はい。
二項対立。
うん。
要するに、それはね、正反対の事柄。例えば、正義と悪とか、
うん、
光と影とかね。
うん。
生きると死ぬとか、
うん、
そういうあの真逆の概念同士のことについて言うんですけど、
うん、
二項対立って、
うんうん、
これはね、いわゆる完全懲悪のストーリーを作るのにすごく必要なんですよね、この構造が。
うんうんうん
うん、例えばね、水戸黄門とかね、
はい、
そういう時代劇とか、
はい、
あとね、仮面ライダーとかの特撮ヒーローね、
はい、
そういうなんかバトルシーンとか、
うん、
あと毎回引導を見せたりとか、そういうなんか様式美の関わる娯楽作品っていうのは、
うん、
この大概このね、二項対立の構図が使われるんですよ。
はい。
それはもちろんゲームも同じでして、
うん、
まあ、ゲームっていろんなゲームがありますけどね、
うんうんうん、
基本的にはプレイヤーがこう敵と戦って、
うん、
敵をやっつけるっていうのがまあ主流ですから、ゲームってね、
うんうん、
そこはね、二項対立のフォーマットをね、当てはめやすいんですよね。
うん。うん。
敵をね、延々と切り倒していくようなゲームの場合ね、
うん、
完全懲悪ってことにしてもらわないと、遊ぶ方としても遊びづらいですから。
うん。
ですから。
うん。うん。
うん。ね。
うん。
なので、こう、堀有志としても、
うん、
ドラクエを最初に生み出す上でね、
うん、
勇者っていうのはね、その、片方に勇者、あ、悪者がいるから、
うん、
もう片方のプレイヤー側はいいものだろうと。
うんうん、
最初はね、先生その程度のノリだったと思うんですよね。
うんうんうんうん、
特にね、ゲームを通じて、勇者とはこうだみたいなメッセージを送りたかったというか、そういうことはなかったと思うんですよ。
うんうんうん、
あくまでもプレイヤーがゲームの世界にこうすんなり入れればいいっていう、その程度の考えだと、
うん、
まあ、そういうなんかね、一見こう身も蓋もないような、こう、作る側の都合によった話をしたんですけどね。
うんうんうん、
でもこれはね、決して堀井さんが、勇者とかそういうものを軽く考えてるわけでももちろんないんですよ、
うん、
むしろその逆、
うん、
勇者ってね、プレイヤーの分身だから、
うん、
そこだけは作り手の側がね、設定をガチガチに固めちゃうんじゃなくて、
うん、
どういう主人公なのかっていうのはこうプレイヤーのみんなに自由に決めてもらおうと、
うん、
だから主人公にはあえてセリフを用意しなかったんです。主人公のセリフは堀井さんが書くんじゃなくて、
うん、
プレイヤーの一人一人に好きなようにイメージしてもらおうと、
うん、
いわばね、学校のね、ドリル帳みたいに、
うん、
主人公のセリフのところだけがね、空欄になっていて、
うん、
書き込み形式になってるんですよね、
うんうんうんうん、
言ってみれば、
うん
うん、なのでこうよくね、ドラクエの主人公は喋らない喋らないって言われるんだけど、
うん、
実はあれは半分間違っていて、
うん、
ドラクエの主人公ね、無口だなって感じるのも、
うん、
いや、あれは実はいっぱい喋ってるんだって感じるのもね、
うん、
プレイヤーの自由で、そこはね、うん、お客さんに委ねられてるんですよね。
うんうんうん
うん。だからね、主人公のセリフだけはプレイヤー自身の中にあるべきだって、そういう発言を過去にしていて、
うんうん。
うん、要するに主人公は、ドラクエの主人公はプレイヤーの感情の器だって言ってるんですよ。
うんうんうん、うん。
入れ物なんですね。
うん。
だからまあ喋るのにしてる、まあ、最近ね、さすがに 3D ムービーとかの時代になったから、
うん、
あんまり無口すぎても不自然になっちゃったからね、そこは多少声を入れるたりはしてますけどね、そこはね。
ただね、あ、ただ11S とかでしょ、
うん、そうそうそう、
うんうん、俺ね、ちなみに 11S の、うん、その息遣い的な声とかもう俺いらない系ですね。
ああ、なるほど。
うん、もうキャラクターボイス俺みたいな感じで十分っていう感じ、
ね、
うん、っていうイメージの、うん、イメージというかそういう考えなんですよ、
うん
うん、でだからあれですよね、こういい意味で堀井さんは プレイヤーにもう丸投げしてるっていうか、
うん、そういうことですね。
そういうことですよね。うん、
うん、そう。
ただあのドラクエ1のラストですか、
うん、うん、
だけ一言二言だけセリフありあるんですよね。
あ、言うんだよね突然。しかし、うん、私は言いましたみたいな。なんだそれみたいな。突然なんかデスマス調でさ、しかし私は言いました、うん、あなたは死にました以来のデスマス調じゃん、
うん、いや、あ、いいっすいいっすみたいな感じのね、文言。そ
う
そ
う
そう、うん、あの時に初めてこうプレイヤーからこう離れた的な、うん、ちょっと寂しさを感じましたね。
あ、わかる、それめっちゃわかる。
多分小さい時にやるよりこう今のねこう年齢でやると多分ちょっと寂しさを感じちゃうのかなっていう、
うん、
うん、そんな、思い出もありますけどもね。
はいはいはい、うん、
そういうことですけどもね。でね、ちょっと、
はい、
まあ、やや最後の方になるんですけども、
はいはい、
うん、まあ、今後もドラクエシリーズは続くということでね、あ、まあ、ドラクエシリーズ続いて、まあ、勇者出てくると思うんですよ、いろんな形で、うん、
はい、
まあ、どんな勇者を望みますかっていう、どんな勇者見たいですかっていう、
なるほど、
設定的な、まあ、イレブンの時にはまあ追われる勇者でしたけども、前私はそのドラクエ次回作の予想会の時には追う勇者っていう、はい、何かを常に追っかけてるみたいな、
うん、それも面白いですよね。
ではまあ言わせてもらったんですけど、
うんうん
うん、でね、ちなみに先にねちょっとナモさんからのお話で言うと、
お、はい、
ね、元からお前は勇者だと言われる作品が多いので、もともと勇者ではなく、うん、後から勇者として目覚めるっていうパターンの勇者がいいですっていう、
うん、ああ、なるほどね。そうだよね、
うん、
ちょっとね、あの勇者勇者ってもてはやされすぎなとこあるね。あの
11S、 そうですよね、まさにね。
あ、まあ、あれはほら30周年記念だからわざとそうしたって言ってたけどね。
うんうんうん、うんうん、っていうことだったんですけども、はい、アトムさん的にはどうですかね。
はい、私はね、勇者はね、あんまりこういう勇者っていう特定のあれはないんだけど、
うん、
うん、そうだな、どう、あれ、12ってまだ情報出てないですよね。
全くないですね。
ないよね、まだ今のとこ影も形もないんだよね。
もう本当は出てきて
ほしいんですけど、そろそろね、なんか第一報ぐらいは欲しいけど。
うん、
でさ、ね、勇者、今日は勇者がテーマってことでね、こう、堀井雄二目線に沿ったお話をもう一つちょっとだけしたいんですけど、
うん、
ドラクエのあの、ストーリーね、
うん、
毎回、
うん、
あの壮大なストーリーを、
うん、
そもそも一体どうやって考えてるのって思うじゃないですか。
うん、はい。
毎回ね、こう、あのシナリオを、
うん、
何を取っかかりにして考え始めるんだろうなって。
うんうん、
僕はそういうことにすごく興味があって、
うん、
まあ、そしたら、まあ、堀井さんがまあそういうことについて語っているインタビューとかも過去にあってですね、
はい、
それによりますとですね、
うん、
堀井さんがドラクエのシナリオを考える上で、
うん、
まず最初に決めることがあるんですって、
うんうんうん、
それは何かっていうと、
うん、
ラスボス、
うん、
ラスボスの設定を最初に固めるんですって。
ほうほうほう。
そのボスは一体その世界で何をしようとしているのか、
うん、
そのラスボスの望みって何っていうところからまず考えて、
うん、
それが決まると、
うん、
じゃあそのラスボスをどういう人物が倒すことになるんだろうかって、ここで初めて主人公の問題が出てくるんですね、
うんうん、
そして主人公のことを考えて、
うん、
主人公が決まると、
うん、
今度はその脇を固める仲間たちってどんなやつなんだろう、うん、どういう出会い方をするんだろうって、そうやって広げていくらしいんですよ毎回。もちろんね、ゲームってシナリオだけでできてるわけじゃないんで、
うん、
毎回ほらどういうシステムで遊ばせるかっていう問題とかがあるんでね、
うんうんうん、
そっちとの兼ね合いもあるから、
うん、
毎回絶対に今言ったような順番とは限らないかもしれないけど、
うん、
基本的にお話、ドラクエのお話を考えるときはこういうボスから決めるらしいんですよ。
そう、ラスボスの設定からね。
そう、
はい、
そうだからね、スーパーファミコンでさ、クロノトリガーってあったじゃないですか。
はいはいはい、
あれはほら、堀裕二があのファイナルファンタジーのスタッフと手を組んで、RPG を作ろうっていう、まあ、夢の企画だったわけですけど、
うん、
その時にね、あの当時のスクエアの坂口博信たちとここ打ち合わせをしに行くわけですよ。
うんうん、
その時に堀裕二がね、一番こだわったのがね、やっぱりラスボスの設定なんだって。
うんうんうんうん、
で、それをね、見た坂口博信がね、そこにこだわるんだって意外に思ったらしいんだよね。
ほうほうほう。
なんか堀井さんが言うには、そこを決めておかないと主人公が輝かないよって説明したらしいんだけど。
うん。
うん。やっぱりほら、ヒーローものとかでもさ、悪役がみじあの魅力的じゃないとさ、ヒーローが、見せ場がなくなっちゃうから。
まあ、映えないですね、うん。
うん。そういうことらしいんだけどね。
うん。
うん、ドラクエも FF もこう、それぞれね、主人公をいかに輝かせるかっていう思いは一緒なんだけど、その手法が全く違っていて、
うん、
そこが面白いですよね。
うん、
この同じことを考えていても、やり方が全然違う、あの正解は一つじゃないっていう、やり方は一つじゃないっていうところが、この、まあ、2大 RPG としてこう発展してきたドラクエ FF の違いであってね、
うん、
そのね、そういうのが形成されて、今の日本の RPG が現在に至っていると。
うん、
いうことなんだけどね。
まあその堀井さんのね、こう決め話、うん、設定の決め方っていうのは、まあ、まあ基本的なのはあったとしても、そっからの生み出しってやっぱ大変だと思いますけどね、やっぱりね。
そうですね、うん、そうそうそうそう、そうですよ、うん、そう、じゃあどうするってなる、具体的にどうするかっていうのは毎回違うわけだから、ね、手順が決まっていたところでね、
うん、っていうところでは
しんどいです
ありますけどね、うん、
うん
うん、
はい、
といったのを踏まえて、
はい、
アトムさん、今後出てくる勇者に望むものは何ですか？
あ、私はね、毎回ドラクエ、この30、まあ、もうそろそろ35周年かな、
はいはいはい、
でこの30何年の間ね、
うん、
ドラクエの最新情報、
うん、
少年ジャンプに乗るやつには、
うん、
もう毎回毎回度肝を抜かされ続けてきたんですよ。
うんうん、
もう堀裕二にしてやられてきたわけ。
うん、
このイレブンの、この間ついこの間出たイレブンだって、うん、3DS と PS4 で、ね、あのプログラム的には全く別のソフトなんだけど、
うん、
同じゲーム2本作るのかって、そこでも度肝抜かれたし、
うん、
堀裕二には本当ね、驚かされっぱなしの人生なんですね。
うん、
だから次も驚かしてほしい、
うん、
っていう思いが強くて、
なので、
うん、だからね、うん、あれですよ、
うん、
イレブンは30周年記念だったから、
ええ、
まあ、わざと勇者っていうのを前面に出したんですね、あれ。だからね、堀井さんってね、そういうね、みんながこうだろうって思ってるのね、
うん、
そういう期待をね、肩を透かすのが好きなんで、
うん、
次はね、多分、うん、全然そういうんじゃないのが来ると思うんだよね。あのイレブンの感動は何だったのぐらいの、これがドラクエトゥルブみたいな、みたいな、これがドラクエトゥルブかみたいな、なんかね、一見こうズコッとなるようなのがね、
うん、
来るんじゃないかなって思うんだよね、私はね。そのもう勇者とかそういうことじゃなくね、まあ、もちろんね、ゲームの構造は主人公がほら成長して最後ボスを倒すってのは同じだから、
うん
うん、そこはそこの感動は外さないだろうけど、
うん、
もうね、全然違うのが次来ると踏んでるんですよ。うん、
まあ、
もう
あれですね、
ほら、うん、
そうつうことは、それを踏まえて、予想がつかないということね。
そう、予想がつかない、
つかないということですね。
そう、まあ、強いて言うなら、
はい、
イレブンとかで期待に、ね、十分みんなが望むドラゴンクエストってこうでしょっていうのに期待に応えたわけですよ、
うんうん、
だから次は外してくると思う。
ああ、
なんだったら次のね、主人公はスライムとかね、プクリポとかね、なんか実はほら、目覚めし5つの種族のあのオーガとかウェリーとか、うん、あれが選べるとか、そういう風になるかもしれないし、みたいな、そう来るのかよみたいなね、なんかね、目いっぱい期待してる人たちがね、一瞬がっかりする感じのやつが来ると思うんだよね。そう、そっから、そこから一瞬ズコッとさせておいて期待に応えていくのが堀井流だから、
うんうん
うんうん、そこがね、なんかすごい、なんか驚きたいな、次も。
うん、
それでもう本当ね、楽しみでしょうがない、その第一報が。
つまりこうサプライズから入ってくる形の設定で来るんじゃないかということですね。
そういうことですね。
はい、
はい、
ということで、今回はですね、勇者について語ってみました。
はい、
はい、 はい、それでは今度は久々のお便りでございます。で今回私が読みますよ。
はい、
はい、確かこのトヘロスさんからだと思いますが、はい、違ってたらごめんなさい。はい、はい、トヘロスさんからです。ありがとうございます。
はい、
ゴーテンさん振り返り会拝聴。いつもならバージョンアップ直前ぐらいなのに驚きの速さ。ついでに軍曹さんのストーリークリアも早かった。 5.4 情報も DQ10TV よりもジャンプや広場などウェブでも早くから公開されてるし、期間限定イベントのにぎわいもあったり、あっという間のバージョン 5.3 になりましたね。引き続いてトヘロスさん、
はい、
魔剣士といえばピサロですが、ドラクエ4のリメイクからやってるとそっちのイメージが強いのかな。これが世代格差か。何はともあれ追加色は楽しみ。バージョン2以降の2色ごとの追加はどちらかがやや癖の強い色になる傾向に思えるので、道具、踊り、遊び、今回はどちらなのか、うん、といったところですね。うん、はい、ちなみにアトムさんは 5.3 までは、
あのね、5はね、 5.0 からまだ手をついてないんですよ、実は。
まあ、ついてない感じですね。
は
い、
うん、うん、そう、そろそろやりますけどね。
はい、そうそうそう、はい、
うん、
で、うんとね、まあ、追加色で魔剣士がね追加されたわけなんですけども、まあ、トヘラさんは、うん、まあ、ピサのイメージが強いということですが、うん、アトムさん、この魔剣士についてどう思いますか。はい、
魔法剣士ってあったじゃないですか。
ん、魔法戦士じゃなくて
魔法戦士か、はい、あ、そうか、魔法戦士か、
はい、
魔法剣士はファイナルファンタジーだな、
はい、
魔法戦士となんか一瞬イメージが被ったんだよね。
あ、はいはい、
ただほら、まあ、そうは言ってもほらちょっとダークな感じがあるから、
うん
うん、そこで差別化したんだろうなと思ったんだけど、
うん、
うん、そうね、まだどんな役割かはちょっとまだ分かんないんだけど、
うんうんうん、
あの、そう、魔法と、何、前衛色的な戦士とか剣士とか、
うん、
いうのはちょっと、イメージ的に被ったなっていうのが、初めて被ったなっていう、言いたいのが、それが第一印象だったんですよね。
うん、
うん。だからもう大変でしょう、新色を作るの。
まあそうですね。
うん。うん。うん、そう。
さ、この、なんだ、こう、今回この魔剣士の、
はい、
魔っていうのは魔法的な意味じゃなくて、こう悪魔の魔的な闇的なイメージの強い魔なんですよ。
だからちゃんと差別化はできてるんだね。
そうですね、この技のイメージとかからすると、うんうん、
なるほどね、そこはいいですね、
うん、そういう意味では、うん、まあね、ちゃんと分かれていいのかなとちょっと思いますね、
うん、ちゃんと分かれますね、うん、はい、はい
はい、ということでトヘロさんありがとうございます。はい、
はい、
続きましてフントさんからいただいておりました。ありがとうございます。
はい、
ゴーテンさん振り返り会ですね、はい、なんといっても勇者姫さんの復活強化が嬉しかった。終盤に向けていろいろ楽しみですね。福引きはいつかなんとかなるといいけど、便利ツールのようなアイテム振り分けがうまくできないと実装難しそうだなと勝手に思っておりますということですね。うん、
はい、
はい、で、ですね、まあ、福引き、まあ、私も100連1000連福引きの件かな。うん、まあ、ちょっとなんとかしてほしいんですけど、まあ、ちょっと難しいんじゃないかというような、印象ですね。うん、一応、次の 5.4 でまたコインボス出るんで、また回さなきゃいけないんですけど、
はい、うん、
まあ、大変です。今回はちょっと枚数少ないですけどね。
うん、
1万枚ぐらいですけど。
少ないって言って1万枚もあるんだ。
だってこの間2万枚でしたからね。
うん、いやー、すごいな、私ね、2000枚ぐらいですよ、今持ってる。
おー、
うん、ほうほうほう。割と、そこそこ、まあそこそこってこともないか。
うん。
うん、なんか、ほら。
はい、
はい、
え、
はい、
大丈夫ですか。
ああ今 の, 中途半端だったら切っておいてください。途中で切れちゃったから話が
大丈夫ですよ、はい、
はいはい
はい、はい、ありがとうございました。続きましてトヘロさん、
はい、
5.3 情報会というわけで 5.4 ですね。 5.4 情報会か配聴。もこもこパークはハウスにしなくても柵を設置してエリアを区切ればよかったのではと思いました。魔剣士は職業スキルに単体範囲と攻撃スキルもあり、属性さえ気にしなければ分かりやすい印象。魔剣士が闇属性なら対極的な光属性特化の職にパラディンスキルを見直したりしてということですね。はい、ありがとうございます。アトムさんはこの間のディケテティビア見てない？
ああ、そう、なんで見てないかっていうと、あのバージョン5関連のやつはね、あのシャットアウトしてるんですよ。
ああ、なるほど。
まだできてないから。
ああ。
だから、あの人物がとかなんか、そういうの見たくないから先に。
はいはいはい、
はい。早くやれよって話なんだけどさ、なかなか時間取れなくて。
うん。
ね、ちょっとこれからちょっとストーリーをやるんで。
うん、うん。
だからね、そういうなんか美味しい情報とかに接してないんですよね。
うん、うん。
うん、本当は見たいんですよ。あの、安西 D が何を言ってんのかとかすげえ気になってるから。
じゃあ、早くストーリーをやってください。はい。
やります。はい。はい、
で、それを踏まえて、
はい。
なんですけど、もこもこパークってあるじゃないですか、レンドアに。
あれ、もこもこパークっていう名前なの？
もこもこパークです。
え？そうなの？
パークなんですよ。
あれでしょ、魔法の迷宮とか行ったりするあれでしょ？
そうそうそうそう。
それは通称じゃなくて正式名称なの？
確か、あの、ルール欄のあれで。
あ、出るんだ。じゃあ正式だ。
うん、そうそうそう。
そんなことも知らないんですよ、私。うん、はい。
これがハウスになるんですよ。
おほほ。
うん。で、うん、だから、ちょっと豪華になるんですけど、
うん。
うん、まあ、それをせずとも、こう、柵で、仕切ればいいんじゃないのっていうようなご意見ですね。
うん。
うん。でそれから、まあ、魔剣士についてもね、語られていらっしゃいますけども、
うん。
うん。まあ、光属性担当として、パラディンちょっと見直すのもどうかということで、これはすごく、なるほどなと思いましたね。
うん。
うん、まあ、なので、ちょっとその辺のね、今後の見直しを楽しみですよね。
そうですね。
パラディンといえばね、少し前にね、片手剣か、
うん、
が使えるようになったりとかしましたけどね、うん
うん、
はい、ちょっと今後の、動向をチェックしましょうですね。
はい、
はい、お便りは以上ですね。
はい、
はい、番組では引き続きお便りを募集しております。ツイッターハッシュタグ漢字魚と書きまして、ハッシュタグさ、ごめんなさい、ハッシュタグウォーでお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、最後は、ちょっと番組からお知らせがございます。
お、
はい、前もちょっとね、ご紹介しましたけども、今年も年末年始連続配信やりますよということで、
お、
はい、
パチパチパチパチパチパチ、
はい、まあ、前回もお知らせしたんですけども、はい、
はい、
ウォーウォーショーケース 2020-5days、ね、うん、名前でやります、ね、30日から、1月3日までの5日間連続配信する。
いいですね、
うん、でなので、
はい、
12月はねトータル5本配信ですね。
いいですね、
うん、でそのうちのね、そのこのショーケースのうちの、
はい、
2本はもう昨日撮りましたね。
お、
はい、うん、内容は秘密です、まだね、
秘密です、はい、
はい、あ、ただ一つだけ言いますと、
はい、
はい、年明け一発目は私とアトムさんのフリートーク会ですね。
ああ、そうでしたか。
はい、
はい、
今年の話です。
はい、
はい、ちょっと何を話すかはちょっとお互い準備しましょう。
はい、わかりました、ね、
はい、ということで、はい、
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。では、さよなら。
さよなら。